ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアはポーランドでのミサイルの落下に対応して平和を呼びかける。G20 加盟国と招待国がバルト電波ソロのウラライ森林公園に到着。最初のニュースです。インドネシア外務省のスポークスマンであるテック・ファイザー社氏は、ウクライナ国境に近い地域でロシア製のミサイルがポーランドに落下した後、インドネシアは最新の動向と状況を注意深く見守っていると述べました。2011年11月16日水曜日にバリ島のサルワで開催された G20 サミットのメディアセンターでの記者会見で、テック・ファイザー社氏は G20 サミットの枠組みの中で、現在バリにいる G7 諸国の金融会議があったことを認めました。いくつかの情報源によると、会議はポランドで発生したイベントに対応して開催されたということです。さらにテックファイザー社氏は、インドネシアは紛争国に対し発生した紛争を解決するための対話と平和的な方法を模索するようそれに求めていると述べました。インドネシアは現時点で反対側にいると主張する締約国に対し平和的な手段を模索するようそれに呼びかけています。もちろんこれはインドネシアの自由で積極的な外交政策に基づいて、世界の国々全般にとって良好で冗長的な国際状態を常に望んでいます。多くの国際メディアは、現地時間火曜日の午後3時40分に、プシュルフ地域に2発のミサイルが落ち、2人が死亡したと報じました。この村はウクライナ国境から約6キロの場所にあります。誰もこの事件の責任を主張していませんが、ポーランドはこの問題について完全な調査を行いながら、航空保安を強化しています。この事件はバリで開催されている多くの G20 参加国にも影響を与えました。この事件に対応するために多くの G7 首脳が緊急会議を開くことを余儀なくされたと報告されました。BBC.com が引用したように、緊急会議に出席した国家元首は、オーシュレング委員会のウルスラ・フォンデア・ライエン委員長、イタリアのジョージア・メロニ首相、ドイツのオラフ・ショルツ首相、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、カナダのジャスティン・トルドー首相、米国のジョー・バイデン大統領、イギリスのリシ・スナク首相、スペインのペドロ・サンチェス首相、 オランダのマルク・ルッテ首相、日本の岸田文雄首相、欧州理事会のシャルル・ミシェル議長でした。12加盟国と招待国からの多くの国賓が水曜日にバリ島デンパサルのオライライ森林公園に到着し、12サミットの水管と活動、つまりマングローブの植林とマングローブ林保護のプロセスを視察するために出席しました。出席者は国際スカ基金専務理事のクリスタリナ・ギョルギエバ氏、WHO 事務局長のテドロス・アダノム・ゲブリエス氏、南アフリカのシリル・ラマフーサ大統領、韓国のユン・スクヨル大統領、欧州委員会のウルスラ・フォンデル・ライエン委員長、スペインのペドロ・サンジェ首相が含まれます。彼らは先に来ていたジョコ・ウィドル大統領に出迎えられました。オラライ森林公園でのマングローブ植林化するとマングローブ林保護プロセスのために、国賓はインドネシア G20 のロゴが入った襟付きの長袖の白いシャツを着ていました。彼らの何人かは G20 インドネシアの G20 のロゴが入った白い帽子をかぶっていました。中国の習近平国家主席は11月15日火曜日の午後、バリでセネガルのマキサル大統領と会談しました。習近平国家主席は、中国とセネガルは重要なパートナーであり、中国アフリカ協力フォーラムの共同議長であると述べました。中国は引き続きセネガルと手を取り合って発展と活性化の道を歩み、互いの主権、安全、発展の利益に関わる問題で互いに支持し合うことを望んでいます。中国とセネガルは世界平和の維持や共同開発の促進などの重要な問題についてハイレベルの合意を結んでいます。一方、マッキーサル大統領はセネガルや他のアフリカ諸国への貴重な支援に対して中国に感謝し、アフリカ連合の G20 加盟を公式に支持した最初の政党となりました。在チュニジアのインドネシア大使ズハイリ・ミスラウィ氏は、11月16日水曜日にチュニジアのマリク・ザヒ社会福祉大臣と会談し、世界的な危機を克服するための G20 議長国にインドネシアのコミットメントを伝えました。ズハイリ大使は現在バリで開催されている G20 サミットに対するインドネシアのコミットメントについて具体的に述べました。このコミットメントは、特に世界の様々な国でエネルギー危機、食料危機、経済危機を引き起こしたパンデミックと、地政学的危機による世界的な危機を克服することです。水曜日の在チュニスのインドネシア大使館からの声明で、ズハイリ大使はチュニジアの社会福祉大臣と会談する際、世界的な危機を克服するための解決策を見つける努力に焦点を当てた G20 サミットの努力を伝えました。一方、チュニジアの社会福祉大臣はインドネシアとチュニジアの間でより具体的な協力を形成するためにインドネシアの社会福祉大臣と会談したという希望を表明しました。これでニュースを終わります。
Oh,
スナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシアの医療キーメーカーがドイツの2022年のメディカノキアに参加することについてお伝えします。インドネシアの医療キーメーカーはドイツのジュッセルドルフで11月14日から17日にかけて開催される2022年の国際メディカノキアに参加します。ゼベルリンのインドネシア大使館は火曜日の整備で初めてインドネシアパビリオンが1万5000種類以上の医療機製品を持つ5000以上の多国籍企業が参加した2022年のメディカノキアで世界の医療機メーカーの一つになったと述べました。メディカは世界最大の医療機器展示会の一つであり、メディカ2022年のメディカノキアへのインドネシアの参加はヨーロッパ市場へのインドネシアの健康製品へのアクセスを増やすためのインドネシア大使館の積極的な戦略の一つです。そのノキアではインドネシアの医療機会社16社が参加してホール17のインドネシアパビリオンを訪れることができます。戦略的に配置されたホール17でインドネシアパビリオンは中国、韓国、シンガポール、日本、スイス、アルゼンチン、ブラジルなどの他の国のパビリオンと並んでいます。会場ではインドネシア企業は病院用電動ベッド、手術器具、注射器、心電図検査装置、透析処理装置、試薬検査装置、クラマイシュ装置、血圧計、医薬、合成器など優れた製品が多数展示されています。2022年のアメリカのキアでのインドネシアパビリオンの存在はゼベルリンのインドネシア大使館と保健省のインドネシア医療機製造者協会、医療機及び検査会社組織協会との協力の結果です。在ドイツのインドネシア大使アリフ・ハバス・ウェグロ戦争氏は2020年11月14日にメディカノキアのインドネシアパビリオンを開設しました。この開会式は保健省の医薬品レジリエンス及び医療機を担当する保健大臣の特別スタッフ、フランクフルトのインドネシア総領事、インドネシアの健康産業からの代表団が出席しました。2022年のメディカノキアの初日にインドネシアの医療機会社はテクノイデアとフォースターカーメディグローバル社、イタリアのバイオメディカルインターナショナルとフォースターカーメディックグローバル社は、ドイツのルドルフメディカル GmbH とグラハテクノメディカ社によって1200億ルピアに相当する協力と貿易取引を記録しました。協力と貿易協定の調印にはハーファースとインドネシア保健省の代表団が直接立ち会いました。メディカノキアでインドネシアの医療機製品に高い関心が寄せられているのを見て、ゼベルリンのインドネシア大使館は将来国空の子どもたちが作る医療製品がドイツとヨーロッパでますます需要が高まるだろうと楽観視しています。2021年医薬品及び健康製品はドイツが5番目に多く輸入する製品グループになります。ドイツの医薬品及び健康製品カテゴリーの対外貿易総額は1973億アメリカドルに対し、輸入額は793億アメリカドルに達しました。これで外国コーナーを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は11月17日、国際学生の日のことから始めます。国際学生の日は毎年11月17日に祝われます。国際学生の日の歴史は1939年に当時ドイツの支配下にあったチェコスロバキアで学生が抗議したことから始まります。学生たちはチェコスロバキアの独立記念日を記念していた学生に対するナチス軍の抑圧的な態度に抗議し、その結果一人の学生が死亡しました。抗議は学生の葬儀で行われましたが、ナチスによって鎮圧されました。1939年11月17日、確認の抗議者が処刑されました。この日は国際学生の日として記念されています。次に1950年11月17日、丹神ジャツタライラマ14世はチベット国家元首に 就任したことについてです。大事月王氏はダライラマ14世です。1950年11月17日18歳の彼は中国軍によるチベット地域の占領中にチベットの国家元首として王位につきました。1959年にチベットの抵抗運動が敗北した後、ダジンギャツオ氏はインドに亡命し、亡命後チベット政府を設立しました。ダジンギャツオ氏は西洋世界を訪れた最初のダライラマです。彼は1989年にノーベル平和賞を受賞しました。そして2011年3月14日にインドのダライラマ、さらに亡命中チベット議会に政治指導者としての正式な辞任を提出しました。最後に1970年11月17日ウィリアム・ローズ・カリー中尉が裁判を受けることについてお伝えします。アメリカ陸軍将校のウィリアム・ローズ・カーリー中尉はベトナム戦争中、南ベトナムをソンディング・ソンミ村で民間人を虐殺した罪で起訴されてため、裁判が開始されます。一連の裁判と投獄の後、カーリー中尉は無実とみなされたため1974年に釈放されました。しかし彼は後に米軍から追放されました。これで今日の歴史を終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Segala dusta yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati, hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Duka yang terlahir oleh sikap dan semua tingkah lakuku, biarkanlah kali ini kan ku obati, hanya restumu yang kan mampu membuka jalanku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak oleh hasratku. Aku berdiri di tepian ruang hampa, izinkanlah.
Voice of Indonesia.
Nisnando minasang Indonesia kudesu. Kyou wa Gurarai Shinrin Koen wa Mangrove Seitai ke Saisei no Seikou Rei de aru koto ni chuite ositai shimasu. Indonesia Kyouwakuku no Joko Widodo Daitorio wa 11月16日水曜日、12時間目国の指導者、国際機関、招待者をバリ島、電波サロのGurarai Shinrin Koenに招待しました。1375ヘクタールの面積を持つ Shinrin Koenへの訪問は、12時サミットの2つ目の一連の活動の一部です。ジョコウィドル・レトリオは26の州の指導者や国際機関とともに新鮮公園のさまざまなマングローブ州を直接見に行きました。ブノワ湾の南岸に位置するこの緑豊かな地域で、ジョコウィドル・レトリオとその指導者たちはマングローブを一緒に植えました。ラサイは大形の木造の建物エリアに行われ、12種の文字で植物が配置されました。セッカプロットゴルト・アイリーが引用したように、この共同植林は共に回復し、より強く立ち上がるという12種のビジョンに沿った歴史的な瞬間です。それはまた気候変動に取り組み、環境回復保護をするための世界の指導者の共同のコミットメントを意味します。その後の説明でジョコウィドル・レトリオは、この活動はインドネシアが気候変動に対していっていることの具体的な表れであると述べました。マスクインサルダビン、これは気候変動におけるインドネシアの具体的な兆候です。したがってインドネシアは12カ目国にグリーン開発、包括的なグリーン経済開発のための実際の行動で協力するよう呼びかけていると先ほど述べました。 レトリはまたグラライ森林公園はインドネシア政府によるマグローブ生態系の回復の成功例であると説明しました。1300ヘクタールのエリアは以前は研磨性の魚が泳ぐ池エリアでしたが、現在では33種のマグローブと300の動物の親父に変わりました。インサルダビン。世界最大のマングローブ林、つまり330万ヘクタールを所有する国として、インドネシアは気候変動に貢献したいと考えています。また G20 諸国の首脳は、インドネシア政府がグリーンエネルギーへの移行と気候変動への取り組みにおいていったことを高く評価しました。ジョコビル・ルレトリオによると、ここには600万個の収集の余量があるため、森林公園は具体的な仕事であるというリーダーがいるということです。レトリオは2023年にはインドネシアに33箇所の拠点があり、その地域5箇所はすでに完成しており、残りは進行中であるとも述べました。モラライ森林公園には33種類のマングローブがあります。マングローブの最も一般的な種類はアザラシまたは白いピララレ、そのラテン語はソネラティアアルバです。豊かな生物多様性の本拠地であるだけでなく、モラライ森林公園には多くの重要な宗教的および文化的遺跡もあります。それとは別にペチと呼ばれる水保全地域もあります。インドネシアは世界最大のマグローブ面積を持ち、ここ全体で157州のマグローブが約336万ヘクタールです。インドネシアのマグローブ面積は世界の総マグローブ面積の 23% を占めています。これでインドネシア湖を降ります。
Terakhir, nyatanya telah berakhir. Ingin ku hapus semua, ternyata segitu saja. Won't you notice? Yes, I got this. Ocean notices, I find my own bliss. Fly high, come, let's grow. Spread the love and let them know. You're beautiful, don't you know? Don't worry, oh, let's go. Berharap kau terakhir, nyatanya telah berakhir. Ingin ku hapus semua, ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Ay.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Don't worry.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリ島のガルダウィスのクンチャナの像をご紹介します。Garuda Wisnu Kencana Bunga Koeng Matawa GWK wa Barito Deningi no Mokutekichi no hitotsu desu. 2020年11月15日の G20 サミットでの一連の活動の一環として、ジョコウィルド・レトリオと代表団の団長はロタスーポンドエリアでの夕食会に出席しました。実際にはガルダウィックスのクンチャナ以外にも、この観光地の独自性と強い特徴のために、この文化公園が選択される前にジョコウィルド・レトリオに提案されたとの目的地がいくつかありました。グルダウィスヌクンチャナ文化公園は1980年代からニョマン・ヌワルタ氏によって設計されました。これはガルダウィスヌクンチャナのアイデアが一般に受け入れられるまでには長い時間がかかりました。最初はただの無駄遣いと考えられていました。このプロジェクトはようやく1997年に開始されました。2018年9月22日、ジョコ・ウィルド・レトリオはこの60ヘクタールの文化公園を発足させました。バリ島のお気に入りの目的地の一つの特徴は、高さ120メートルを超えるガルダウィスヌクンチャナ像にあります。この像は時代を超越した文明の象徴となりました。老高真珠で作れられたこの像は、ヒンズー教の神ウィシュヌがガルダ島になっていることを表しています。ウィシュヌ教の方には何千もの金のモザイクガラスで作られた飾りがあります。バドンと呼ばれる装飾は蝶々の王冠と胸にも接着されていました。夕食会の会場となるロータスポンドはメイン広場として知られるガルダウィスヌクンチャナの最大のランドマークです。屋外エリアは最大7500人を所有できます。中庭の広い広がりは両側に石灰岩の崖が並んでいる状に雄大に見えます。そこからの眺めは、石灰岩の影の一端にガルダ像が存在することでさらに魅力的です。 ロータスポンドの正面玄関を入ると、デルタアグンという聖水があります。そこでは訪問者はガルダ・ウィシュヌ・クンチャナの物語を含む彫刻が施された石の壁を見つけることができ、最終的にはそれは宇宙の守護神として、信じるヒンズー教のウィシュヌ神の乗り物になりました。ロータスは美、繁栄、豊穣を象徴し、常にウィシュヌ神の手で運ばれます。八種の花、ニゴ、泥の中にありますが、表面では美しい花を咲かせ、地塗りと宇宙の豊かな象徴となります。グルダヴィシュヌクンチャナ像の中では、像の1階から23階の最上階まで様々な体験ができるようになりました。レッサンの皆さん、これでパーソナリティを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。皆さん、ワルナワニです。今日はインドネシアが注目され、2020年の世界旅行市場で目標を上回ることについてお伝えします。インドネシアはさまざまな新しい目的地を提供しているため、2020年11月7日から 9日にかけて開催された2020年ロンドン世界旅行市場で多くの注目を集めました。観光鈴木座長のマーケティング担当フカンデルにメイドアユ・マルティニ氏によると、世界旅行市場の訪問者はインドネシアにバリ島だけでなく他の観光地があることをして驚くと考えられています。ニメイド・アユ・マルティニ氏は他の多くの国はインドネシアの他の観光の可能性に熱心であると付け加えました。さらにニメイド・アユ・マルティニ氏は、世界の観光の未来はインドネシアが持っている持続可能な観光という道にも沿っていると説明しました。そしてニメイド・アユ・マルティニ氏によると、今後の世界の観光の大きなテーマである持続可能な観光に直面する中で、インドネシアはよく理解し準備ができていると考えられるということです。なぜならこれは持続可能な観光の要素の一つがインドネシアで開発された観光村の可能性に含まれているからです。観光村は展示されたものをコミュニティに還元することを目的とした将来の観光の繁栄とみなされます。2020年ロンドン世界旅行市場のイベントでは、ワンダフルインドネシアパビリオンの合計36のインドネシアの観光ビジネス関係者は、設定された目標をさらに上回る肯定的な結果をもたらしました。サンディエガウの観光総局財大臣は、2020年ロンドン世界旅行市場へのインドネシアの参加の最初の予想目標は、29,500人あり、外国人観光客の取引額は3220億ルピアに達すると予想されると述べました。しかし、得られた結果は目標をはるかに上回る38,300人で、7388億2000万ルピアの価値がありました。レスナーの皆さん、これで終わるのワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing. It's gonna be amazing.All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing. It's gonna be amazing. The ego you have, the emotions I left. Don't let them get you.
Get you, get you.
No.Shake those worries gone. Don't you worry about nothing.
Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のヘラバです。今日は電話バンドの曲についてお話しします。このバンドグループは1990年代にアリラソーのボカルで、2000年代にオンチョンメカのボカルで成功を収めました。彼らがリリースするアルバムは常に市場で好評を博しています。19というタイトルの最初のアルバムでもコミュニティで好評を博し、電話バンドの名前が広く知られるようになりました。彼の代表曲であるカンガンは今でも耳に心地よいです。さらに他の多くのインドネシアのミュージシャンはこの曲をリアレンジしており、そのうちの一人がクリッシュ、フィーチャリングソフィア・ラッチョバです。1992年にリリースされたカンガンは、アマダニが作曲した曲です。この曲は遠く離れた恋人への憧れを表現しています。それでは、電話バンドが歌う歌詞です。どうぞお楽しみください。
Jolah!
Voice of Indonesia.
Berlari-lari imaji sendiri sunyi menyanyi.